ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
愛ちゃん、奥のテーブルのお客さんにドリンク追加ね。
あ、はーい。今日のお客様は常連さんと、兵庫県出身で秩父村社会福祉協議会の福山真由子さんと、松江市出身で同じく秩父村社会福祉協議会の矢田真理子さんですね。
直接販売。
ほら、早速お話が聞こえてきましたよ。
するところ、
ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
二人は同じ場所で働かれてるんですか？
あ、一緒です。
一緒です。
ね、どんなお仕事されてるんですか？
福祉の仕事が、主なんですけれども、その福祉の中で、矢田さんは事務の仕事で、私はケアマネージャーの仕事をしてます。
そうなんですね、はい、じゃあ結構前からお知り合いというかお友達なんですか？
いや、働いてから、
私が入ったのが 3,4 年前くらいで、そこからもう先にずっと働いておられたんで、ケアマさん。
矢田さんはもともとはどちらのご出身なんですか？
松江です。
あ、松江のご出身、はい、生まれてからずっと？
あ、ずっと松江で、大学は広島に行ってて、でまたもう卒業して帰って、で結婚して秩父に行きました。
じゃあ一回戻って松江でお仕事されてたんですか？
あ、そうですね、ちょっとの、今何年ぐらい、10年ぐらいかな、松江で仕事してました。
全然違うお仕事なんですか？
そうですね、あのコールセンターと、あとは学校が、大学声楽を学んでて、で中学校からずっと合唱団に入ってたんで、で戻ってまた合唱団の指導をお手伝いしてコールセンターしてっていう感じでした。
あ、そうなんですね、はい、聞きたい。
めっちゃ上手です。いやいやいや、歌がすっごい上手なんですよ。多分チブの中で一番上手かな。
そんなことない。
本当に上手です。なんかね、みんなが矢田さんの後は絶対歌えないって言ってイベントでも、なので矢田さんの前にみんなが歌って最後鳥で締める、
その鳥にセッティングしてるのは福山さんですけど
本当に上手ですよ。すっごい上手です。
そういうでもイベントとかで矢田さんの歌声を聞く機会があるんですか？
ありますあります。笑福園の中とかね、
社協の中で、
あの施設のお年寄り向けに歌ったりとか、
ケールお会とかクリスマス会とかで誘ってくださって、
そんな歌が上手な方が来てくれて歌ってくれたら喜ばれますね。
すっごい感動してます、お年寄りさん。そうなんですよ。
そうなんですね。福山さんどちらのご出身なんですか？
兵庫県の出身です。あの父の仕事が兵庫県だったので兵庫県で生まれて育ちました。
あ、そうなんですね。いつまで兵庫にいらっしゃったんですか？
母がちょっと病気したこともあって、何度かこの秩父に来たことあったんですよ。両親の実家が秩父なので。
あ、そうなんですね。
だけ母があの体調が悪い時にはこっちに来てっていうことが 2,3 回あったんですよ。あって、で早く結婚して、18歳ぐらいで結婚して、19歳で出産して、
早
っ。そうなんですよ。で22、23で、秩父に帰ってきました。そこからずっと秩父村の方で過ごしてます。
あ、そうなんですね、はい。その22、23歳で自分に来てからはどうされてたんですか？
それこそ子供がポンポンポンと生まれて、もう子育てに追われてっていう感じですかね。子育てしながらちょっとパートしてっていう感じで、バタバタしながら過ごしてました。
お子さんポンポンポンで何人いらっしゃるんですか？
今はあの男の子4人います。
男の子ばっかり4人、
いまして、本当にあのなんか自分も男みたいな性格になりながら育てたなと思ってます。
矢田さんは松江から秩父に来て、はい、福山さんは兵庫から秩父に来て、はい、初めて 千葉に来た時というか千葉に住み始めてからっていかがでした、うん、
最初はあもう海が めちゃくちゃ綺麗なんで、うん、あいいとこに来たって感じだったんですけど、うん、だんだんなんもないし、うん、で感じでちょっとあ松江に帰りたいってなった時もあるんですけど、うん、今もう慣れて、うん、住めばあのお金も出てかないしあるものでなんとかなるしで人はみんな優しいし、うん、子育てがすごくしやすくて子供もすごい伸び伸び育ってくれてると思うんで、うん、まあよかったなと思ってます、
福山さんは小さい時に何度か来たことが
あったけれども
いざ住むってなると
なったらもうすごい嫌で本当に嫌だって言ってあのやっぱりよそがいいよそがいいって最初の頃はずっと言ってました。
そうなんですね、うん、
だけど本当にあの子育てはしやすい環境だなっていうのと、うん、親戚がたくさんいるんですよ、うん、それこそおじいちゃんおばあちゃんもいたし、うん、周りに親戚がたくさんいてもう助けてくれる方がたくさんおられるので、うん、そこでだんだんだんだん自分も馴染んできて、うん、でいざこうよそに行くともうなんか人に酔うようになっちゃって田舎生活が慣れちゃってそうなんですよ。そこでもうどんどんどんどん慣れてきましたね。
あそうだったんですね、うん、え子育てがしやすいって例えばどういうところなんですか。
子育てはなんかもう周りの大人が、うん、もうみんなよそだったらちょっと距離を置いたりするじゃないですか、うん、みんなが一緒に子育てしてくれてる感じっていうか、うん、その辺でバーって一人で走ってても誰かが面倒見てくれてたりとか、うんうん、私あの距離が本当に人と人との距離が近いので、うん、子供が自然にこう大人とも触れ合って、うん、で自然も多いし、うん、でその先生対あの保育所とかで先生対子供も子供の数が少ないんで、うん、しっかり見てくださるし、なんかいろいろ環境が本当に整ってるっていうかいい環境だなって思います。
矢田さんのお子さんは、うん、おいくつなんですか。
4歳の女の子が1人です。
じゃあ千葉でずっと子育てされてた。
そうですね。
福山さんはどんなところが子育てしやすかったんですか。
よそにいるとやっぱり車が通ったりとか、うん、あの危ない危険だなって思うことがたくさんあるんですけど、全く知らない人とか、まあ、親戚の方とかあの近くにおられる方が危ないぞとかそこ行くなよとか常に見てくれて、なので本当に安心して育てられる環境だなっていうのと、いろんな体験をさせてあげることができるんですよね。魚釣りとか畑とか何でもこう自然に触れ合うこともできるので、多分都会にいるとこういう生活ってできなかったかなと思ってます。
いいですね。だってちょっとよその子にそうやって注意したりとか、うん、気が引けるっていうか、やってもいいのかな、お母さん気にするかなとか思っちゃいますもんね。でもそういうのないってことですよね。
ないですね、全然ない。逆にあの自分たちも人の子を怒ってみたりとかするのね、全然ないですね、まあ、それが普通の環境っていうか。
いいですね。でお仕事はどういうきっかけで始められたんですか。
ちょっとパートをしようかなってなった時に、うん、あのちょうどあの厨房の仕事を募集してますって言われたんですよ、うん、ご飯を作る仕事だとあの自分も興味があったのでいいなと思って最初はパートで働き出したんですけど、うん、やっぱり子供が大きくなってくるとそれなりの収入も必要っていうことで、うん、あのヘルパーの仕事をしないかって言われたんですけど、うん、ヘルパーって本当に不足してて足りなくって、うんうん、なんとか介護の方に入ってほしいということをずっと言われたんですね、うん、もういやいやながら資格を取りに行っていやいやながら始めたんですよ、うん、それがきっかけで今のポジションになったんですけども、うん、
そうなんですね、はい、福山さん今は具体的にどんなお仕事されてるんですか。
今は、介護保険サービスを使いたいっていう方の、プランを立てる仕事をしてます、うん、ケアマネージャーって言って、うん、まあ、その人がどういう生活をしたいかとか、うん、どういうサービスを使いたいかっていうのをプランに上げていく、うん、計画書を作る仕事をしてます、
うんうん、そのね、最初は嫌だ嫌だって思ってたんですけど、うん、今はどうなんですか。
楽しいんですよ、
いいですね。
最初すっごい嫌だったんですけど、うん、今はすごい、あ、勤めててよかったなと思ってます。
矢田さんはどんなお仕事されてるんですか。
私はジムなんですけど、うん、その先ほどの中のジム会計と か、うん、経理関係とかの事務をしてて、
うん、それは、はい、お嫁に来られてから、
ホテルで一番最初は働いてて、うん、で妊娠して、うん、で、まあ、出産を機にちょっと夜の、あの時間帯の勤務もあったんで、うん、辞めて、うん、でその後、まあ、どうしようかなって思ってたら先ほどの方に誘っていただいて、うん、で最初は福祉の仕事は私も一緒で無理と思ってでそしたらすごい職場で、うん、とっても働きやすくって、うん、あの子供もさんがおられる方ばっかりなので、うん、子供がいても働きやすいし、うん、でもその福祉はあんまりって思ってたんですけど、うん、そのお年寄りとお話もちょっと苦手意識があったんですけど、今はなんか楽しく触れ合いながらさせてもらってます。
そうなんですね。
ハートフルデイズ。
さて皆さん、兵庫県出身で自分村社会福祉協議会の福山真由子さんと、松江市出身で同じく自分村社会福祉協議会の矢田真理子さんのお話、まだまだ続いていますよ。
福山さんからも矢田さんからもなんかすごく自分愛を感じるんですけど聞いてたら、ね、最初はね、
そうですね、最初は嫌だったよね。
嫌でしたね。
本当に嫌だったよね。
嫌でした。週末に帰
る、ね、うん、今だから分かる自分のいいところってあります、うん、福山さん。
自分のいいところ、うん、もう人があったかいっていうところですかね、うん、まあ、人口が少ないのもあるんですけど、うん、本当にあの矢田さんが言ったように人と人とが近くって、うんうん、なのでこうほっとする場かなって自分にとっては、うんうん、っていうところが大きいです。
矢田さんも、
まあ、そうですね、その人が温かいとか近いもあるんですけど、物理的に言うとすっごいどこも近いんですよ。職場にもうすぐ行けるし、忘れ物したらピャッピャッって取りに帰れたりとか、ね、うん、あの子供が熱出して迎えとかも、うん、もうすぐ行けるし、うん、みんなが知ってるんで、うん、その旦那がどこで働いてるか、うん、妻がどこで働いてるかを全ての職場の人がみんな知ってくれてるから、うん、どっちかが行けるよねみたいなのとか、なんかただ理解があるっていうか知ってる
知ってる
し近い、なんか距離も近いし人も近いし、うん、それがすごくいいところですね、なんかまっすぐ家にもシャッて帰れて
ガソリンも減りません。
本当に1ヶ月に1回入れない、
入れるか入れないかぐらいでね、
入れるか入れないかなので、
減らないもんね、ガソリンもね。
島価格でガソリン高いはずなんですけど、うん、全然ガソリン代が大きいと思ったことがない、ね、車がないと過ごしづらいところなんですけど、うんうんうん、そこは本当に、うんうん、いいですね、
いいよね、
あ、なるほど。
なんかもうお店も商店もはしご全然できちゃいます、
ね、できるね。物がないと思ってもさっと買いに行けるもんね。
行けますね、
ね、
そうだよね。そういうのが物理的にとっても楽だなって思います。
でも最初は何にもないって思ってたっておっしゃってたじゃないですか、その何にもないはどうやって克服してきたんですか、福山さん。
なんだろう、でも今頃その、インターネットで注文とかもできるんですよ、うん、何でも買える時代になっちゃって、うん、だから全然不便だと感じることがほとんどなくなっちゃって、うん、うんですね、うん、なのであのよそにいて目の前でこう物を買うのと同じような感覚で、うん、あの島でも生活ができるので、うん、あの静かでいいかな、よそはうるさいけど、ね、うん、島は静かだし、環境もいいしみたいな感じで、
あ、いいね、
お金が貯まるのでいいですね使うとこがないので、
使うところがない
いいですね、お金が貯まる島、
お金が貯まる島
いいですね、
いい言葉
矢田さんも最初はね、
コンビニとか、うん、ファーストフードとか、うん、いつも行ってた、うん、お店の CM が流れて、うん、あ、食べたいって思っても全然食べれないじゃないですか、うん、慣れたら全然帰ろうと思えば、うん、まあ、欲しいものがあるときは行けるし、うん、でお店もどんどん最近は充実 してきてて、チブの中で商店もちょっと大きくなって、豪華になったり、ショッピングカートが出てきてみたり、
今までなかったんですか？
なかったです、なかったなんか、うんうんうん、そういうのもちょっとずつで食べるお店も増えてきたから、うんうん、外食もしたければちょっとずつできるようになってきたし、うんうん、で逆にちょっとたまに帰った時の、そのただのファーストフードのありがたみっていうかで、たまにそれをお土産で買って帰ったり、うん、買って帰ってきてもらってっていう楽しみとかもあって、それがまた話のネタになったりとかして、うん、あの地元の友達のなんかケンタッキーお土産に買って帰るのみたいな、食べないみたいなそれもジムの面白いところかなと思ったりします。
楽しいですね。
楽しいですね。
そうなんだ。ね、矢田さんも福山さんもお子さんがいらっしゃるじゃないですか、はい、お子さんたちには島でいてほしいなって思ったりします？福山さんは
子供たちにはその都会に出ていろんなことを経験してもらいたいなと思って、うん、あの失敗、いいことも悪いことも、うん、いっぱい経験してほしいなって思ってるんですけど、うん、なんかここの環境が良かったか、あのうちの子供たちはみんなこっちに帰ってこようかなっていう気持ちが強くって、ちょっと待ってちょっと待ってって、あの何年かはよそで働いてって止めてる状態です。
そうなんです。
そうなんですよ。なんかこっちがいいのかな、こっちに帰ってきて何かをしたいとか、あのどっかで働きたいとかっていう希望がすごく強くって、なので、あ、ちょっと待ってねって私は止めてる方です。
そうなんですね。
もっと良さで経験してほしいなと思います。
でもお子さんがそうやってすぐに帰りたいと思ってるのはどうしてなんですか？う
ん、なんでなんですかね。この住みやすさなんですかね、やっぱり。多分自分がしたいなって思ってることがこの島の中でたくさんあるのかなと思って、あの夏は海を泳いで貝取ったりとか、ああいうことが好きなんですよ、もともと子供たちが。なので多分帰ってきたいという思いが強いのかなと思ってます。
そうなんだ。矢田さんは？
私も高校が智頭村にはないので、うん、高校と、まあ、大学と、うん、ってなるともう外に出ていくことを考えないといけないので、うん、まあ、一度は出てもらって、うん、で就職もどこでするのかとか、うん、これからどこで住むのかとか、外でいろいろ経験してみて、うん、まあ、帰ってきたいって思えば、うん、帰ってきたらいいし、うん、もう自分で決めてもらえたらいいかなと思います。女の子なので、うんうん、外でもう結婚ってなったら、うん、それもそれだし、でもきっとたまには帰ってきたいって思ってくれる場所だろうなとは、うん、なんか漠然と思います。
あ、いいですね。
そうですね、親戚もまあいるし、はい、絶対なんか疎遠にならずに毎年帰ってきてっていう感じになったらいいなと思います。
これからはこんなことやってみたいとかあります？矢田さん、
これからは子供が大きくなるので、もっと主婦業が忙しくなるかなとか、うん、思ってるんですけど、なんか今まで本当に家と仕事の往復って感じだったので、休みの日も楽しみを自分で見つけて過ごしていきたいなと思います、
いいですね。福山さんはこれからどんなことしてみたいですか？
これからですね、なんかしたいことが結構たくさんあるんですよ、あって、まだ考え中考え中です。いろいろ子供たちとも話したりとか、やりたいなって思うことが、村の生活をしてると、できる機会っていうのが都会にいる時よりも増えるかなと思ってます。それだけ時間がたくさんあるので、ちょっともうちょっと練って考えていろんなことにチャレンジしてみたいなと思います。もう44になりましたけど思ってます。
なんかそういう余白がある生活、
はい、
いいですね。
ハートフルデイズ、
いかがでしたか？島根に暮らす誰かの本音の話。さて、そろそろ今日は閉店です。ではまた、本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。